Pashini, 78.7 FM。 社協のホットビンスタートします。網走市社会福祉協議会の庭山です。毎月第1火曜日のこの時間、社協のホットな話題とホッと一息できる内容の放送ということで、社協のホット便をお送りしております。今日は本会が事務局を担っている網走市連合遺族会の活動についてご紹介いたします。
おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いします。今日は庭山さんともう一方、普段はですね、毎月、第一土曜日の、時間に歌声喫茶で登場していただいてるんですが、今日は別な立場でお越しいただきました。
はい、
自己紹介お願いします。
はい、網走市連合遺族会、会長の増永正直です。よろしくお願いいたします。
はい、増永さん、よろしくお願いいたします。まず網走市連合遺族会について教えていただきたいんですが、どのような団体ですか？
はい、網走連合遺族会というのはですね、財団法人日本遺族会の地方組織ということで結成されているんですけれども、81年前に終戦になりました太平洋戦争ので亡くなられた、戦没者遺族の方々をによって構成されている団体ということなんですね。はい、で遺族の親睦や英霊だとか、慰霊に関する活動などを行っておりまして、戦没者追悼式だとか慰霊祭等に積極的に参加して、協力をしているという団体です。
今連合遺族会は会員さんどのくらいいらっしゃるんですか？
昔はたくさんいたんですけれども、はい、かなり全国的にも少なくなりましてですね、網走、も今40名ほどしか会員さんが所属していないという状況ですね。
2世3世
もう今そういう2世3世も含めて、これから、はい、人を増やしていきたいなというふうには考えてます。
はい、で具体的にどんな活動をされているのか、活動内容を教えていただけますか？
そうですね、網走連合遺族会としてですね、戦没者の追悼式などの行事に参加や協力をさせていただいているんですけれども、市が毎年行っている網走市戦没者追悼式ですね、
はい、
それと北海道が行う北海道戦没者追悼式、うん、それと、日本政府が行う8月15日に日本武道館で行う、全国の戦没者追悼式、これに、遺族会として積極的に参加しています。
はい、
それから、遺族としての要望ですとか、遺族の人たちの意見の取りまとめ、国が行う戦没者等の遺族に対する特別弔慰金というのがあるんですけれども、はい、その申請などについて、私が一応戦没者戦遺族の相談員になっているものですから、遺族会の皆さんの相談を受けて、推進させていただいているというところですね。
はい、
で最近では、戦争のですね、体験継承だとか平和に関する取り組みも遺族会の取り組みとして、積極的に行っておりましてですね、網走市連合遺族会でも語り部事業というのを行っているということです。
語り部事業、
はい、
語り部事業について教えていただけますか、詳しく。
はい、語り部事業っていうのはですね、はい、日本遺族会の重点事業になっておりましてですね、網走市連合遺族会としても積極的にこれに取り組んでいこうということなんですけれども、
はい、
戦争の体験者っていうのがですね、高齢に体験者の方たちがもう年を取ってきて高齢になってきてるもんですから、
はい、
だんだん数が少なくなってきてるんですよね。
そうですよね。
で今その方たちがいるうちにですね、その体験や記憶だとかっていうことをですね、 後世の若い人たちにそのお話を伝えたいということを考えまして、出前講話だとか、語り部授業というふうな形でその授業を始めたということなんですよね。
戦後80年ね過ぎてますからね。
そうですよね。
実際に本当に自分が体験したということでお話しできる方も本当かなりご高齢になっていらっしゃいますよね。
もう本当にね少なくなってきて、先ほど言ったように、今アワシの会員数も40名切るような状況で、はいはい、全国でもそれこそ今3万人ぐらいしかいなくなっちゃった。
全国でも
3万人じゃないや、もっと少ないのかな、もうちょっと少なくなってるのかな、今は、
うん、それでねお話できるね、そうなんですよね、活動できるとなるとまたもっと限られてきますもんね、
う
ん、
そうなんですよね。まあそれで、対話型ですとか膝を交えての対話型だとか講話型だとかっていうようなそういうようなことでテーマを絞ってですね、
はい、
皆さんにお話をさせていただこうということでさせていただいて、
これはなかなか本当にいつまでも聞けるようなお話ではないと思うので、うん
うん、そうですそうです、
貴重ですよね。
そうですかね。だからもう本当に、ぜひですね皆さん聞いていただいて、
はい、
その平和の尊さをかみしめていただきたいなというふうに思うわけですよ。
そうですね、はい、ぜひ興味のある方、お申し込みお問い合わせはどちらまでしたらいいでしょうか。
これについてはですね、網走市連合遺族会、総合福祉センター内に事務局がございますので、そちらの方に連絡をしていただければいつ受付をさせていただきます、
はい、
日程調整して。でその他にですね、
はい、
市の教育委員会の方にでも、
はい、
委員会の方にもその窓口っていうのがございますので、う
ん、はい、
そちらの方にでも、学校の先生方を含めてですね、お話をしていただければ我々の方に話が通じるようにはなっております。
そうですね、はい、小学生まだもしかしたら難しいかもしれないけど、高学年あるいは中学高校生、
そうですね、
うん、ぜひ聞いていただきたいですね。
はい、
はい、ありがとうございます、はい。それからもう一つ今日お知らせをお持ちいただいてるって聞きました。
はい、
護国神社の話ですね。
はい、はい、私から、はい、網走護国神社の、春季例大祭という、行事がですね6月の、9日と10日に、網走護国神社で、行われます。
そういえば去年もこのご案内したような気がする。
はい、はい、
去年も来ましたね。
そうですよね、はい、
はい、網走護国神社は、網走神社の敷地内に、はい、あるという、多分知らない方、はい、ご存知のない方多いと思いますが、網走神社の敷地の中にあります。
そうですね、はい、神社をにお参りして遷移すると、
う
ん、降りていく坂道の左側ですね。
左側ですね、
はい
は
い、割と新しい、うん、綺麗になった、
はい、はい、はい、この網走護国神社は、主に日露戦争から戦争で亡くなられたですね、まあ、網走市や網走エリアの、方々の、700、名余りの、英霊が、祀られております、
はい、
で、この6月9日と10日に、例大祭ということで、行いますが、9日10日、いずれもですね、午前11時からまあ、お祭り盛り上げるというか、知っていただくということも、兼ねてですね、露店の方を、はい、準備して、行います、
うん、
で、ちなみにですね9日の日の11時からなスタートなんですが、
はい、
お近くの方花火上がるというか花火の音で分かるかと思いますので、
はい、
はい、それを、
メッセージ
している合図にですね、はい、ということと、夜ですね、6時からになりますが、宵宮祭ということで、その中で、オホーツク学風会網走支部さんに、ご協力ご参加いただきまして、詩吟の方を披露していただくという、
そうですか、
はい、そういったことも予定しております。で、露店の方はですね 夕方夜7時ぐらいまで、その日は行っておりますので、はい、お近くの方、まあ、夕方昼間とかね学校行ってたりする方多いと思うんですが、うんうん、夕方ね、ぜひ来ていただいて夜7時まで、露店の方やってますし、お祭り宵宮祭という、行事もありますので、 ぜひ9日の日に来ていただきたいなということと、
はい、
10日の日がですね一応11時から本祭ということになっておりまして、うん、11時から3時まで、また露店の方、はい、開けておりますのでぜひお越しいただければと思います。
うん、そうですね、露店も楽しいですしね、この機会に護国神社あるんだよということを皆さんに知っていただきたいですね。
はい、
うん、
あの宵宮でやりますあのオホーツク楽風会さんの、
はい、
合吟っていうんですけども、今年は去年も、たくさんの方に来ていただいて合吟をしていただいたんですけど、
はい、
今年もこの間打ち合わせ会長さんと打ち合わせをさせていただいたら、10人ほど来ていただいて、
そうですか、
なんかとっても素晴らしい、あの詩吟を吟じるということ
で、うん、
もう今盛んに練習をしているそうですよ。
それはできれば多くの皆さんにねお聞きいただきたいと思いますので、
ぜひ聞きに来ていただければありがたいなと思います、
はい、足を運んでいただきたいと思います、はい、お天気良くなるといいですね。
そうですね、うん、今のところ天気予報は、まあ、まあまずの雨は降らないみたいな、ま
ず
ま
ずじゃあ大丈夫ですね、はい、
そうです、
はい、ありがとうございます。足を運んでいただきたいと思います。増永さんありがとうございました、はいはい、ではここから社協からのお知らせございますか。
はい、それではお知らせ2点ほど、ありますので、
はい、
はい、ご紹介させていただきます。1つ目は、お話広場笑顔のお知らせです。
はい、
お話広場笑顔、もう恒例となっておりますが、毎週第2第4火曜日の、10時半から、14時半まで網走市総合福祉センターの方で開催しております。はい、9日と、23日が6月の開催日になります。9日は、午前と午後、モルック体験を行います。今回は体験となっていますので、お気軽にご参加いただければと思います。またこの日はですね11時30分ごろ、就労継続支援 B 型事業所、たい焼きカフェあずきさんによるたい焼きカフェの販売を行います。毎回ですねすぐ完売してしまう大人気商品ですので、うん、ぜひこちらもお買い求めに、いらしてみてはどうでしょうか。続いて23日なんですが、午前中は、ムービーショー、午後からはお楽しみ会を予定しております。楽しい企画をご用意しておりますのでぜひ、ご参加をお願いいたします。
はい、今月は9日と23日ということです。
はい、よろしくお願いいたします。はい、次に、網走市共同募金委員会からお知らせです。
はい、
網走市共同募金委員会では、今年も網走市オリジナルのピンバッジを作成し、
うん、
赤い羽共同募金の PR を行います。
いつもあのニポネが最近デザインされてたりね。
はい、そうですね、ニポネ以外にも、
子どもたちのデザインとかいろいろありましたよね。
そうですね、はい、たくさんあります。
うん、
実はですね私今日、過去のものを持ってきていましても、はい、10回、今年多分10個目ぐらいになると思います。
あ、オリジナルピンバッジが、
はい、はい、今年はですね今までですね小学生にデザインしていただいてたものを、
はい、
今年は中学生に、依頼をしまして。
中学生になったんだ。
はい、
うんうん、
で、その中から、網走第三中学校の、西田優奈さんがデザインしました、ニポネが網走ちゃんぽの丼に入ったとっても可愛らしい、ものに、はい、出来上がっております。
すごい可愛いです、
はい、これ今回ですね持っていくとですね、はい、かなり好評で、はい、すごくみんな喜んでいただいて、うん、すぐもう
私も募金します。
募金いただいてます。一応募金500円につきまして、ピンバッジ1個ということで、はい、させていただいております。
はい、
取り扱いについては、網走市総合福祉センター、社協の事務局のある総合福祉センターのほか、道の駅網走、それから道の駅網走のですね、観光協会さんの窓口ですね、そこと、オホーツク流氷館の、さんの売店、それから博物館網走監獄さんの売店で、取り扱っております。数量限定で、観光地ではですねかなりのスピードでなくなる状況です。なんか網走のがすごく人気があるようで、
やっぱり可愛いって評判なんだ。
はい、
はい、
うん、他の町と比べてもあの亡くなる速度が速いようです。はい、はい、それで、今年はですね多分もう皆さん可愛いって言っていただいてますので、うん、例年以上に、亡くなるのが早くなりそうですので、ぜひ皆様も、お早めに手に取っていただいて、 つけていただければと思います。
これ多分毎年楽しみにして集めていらっしゃる方いると思うんですよね。
そうですね、はい、はい、います、
ね、今年は特に人気が高そうですので、お早めにぜひ募金をお願いいたします。
はい、はい、お願いいたします。
今日はありがとうございました。増永さん、最後に一言ございますか。はい、
ですね、網走護国神社の例大祭、ぜひですね皆さん足を運んでいただいてですね、我々のその活動というか遺族会の活動も見ていただきたいなというふうに思います。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。では最後に今日は増永さんのリクエスト曲をお送りしたいと思います。
はい、私も人生、もう80年ということなんですけれども、竹内まりやの人生の扉。